皆さんおはようございます。今日は皆さん礼拝に来てくださってありがとうございます。今日は、よりによってといいますか、幸か不幸かといいますか、私のメッセージということで、ちょうど広島テレビさんが取材に来てくださっています。幸か不幸かの幸の方であることを、確信しておりますけれども、知っていれば美容院に行ったんだけどなと少し思うんですが、もうちょっと遅かったです。今日はでも本当にいいタイミングで取材に来ていただけたと思います。もちろん今日は伊藤さんの取材で来てくださったわけですけれども、来月ローマ法王が広島にいらっしゃるということで、そのことで今伊藤さんはいろいろな方面で準備をしておられます。そのことで、先週はラジオの方で、そしてその前はテレビもありましたですかね、いろんなところに取材が来てくださって、活動を広めておられます。私は約1年ぶりの礼拝メッセージとなります。今日のタイトルは、最近笑っていますかという、またまたへんてこりんなタイトルで、申し訳ありません。いかがでしょうか、皆さん最近、笑っておられますでしょうか。笑っておられますね、笑っておられるおられますでしょうかと言って、言うと笑うしかないという感じですけれども、そういえば最近あんまり笑ってないなと思われる方、ちょっと隣の人の顔を見てください。すぐに大笑いできると思うんですよね。やはりそうでしたか。はい、でも今日はですね、素晴らしいタイミングで広島テレビさんの取材でカメラが、ね、あるということで、少し顔に皆さん緊張感があると申しますか、テレビモードの笑顔を浮かべてくださっているのではないかなと少し思うわけですけれども、本当に心から感謝しております。皆さんは、人間が1日に笑う回数をご存知でしょうか。これはインターネットで調べたんですけれども、子どもは400回笑うそうです。それに比べて大人はなんと13回、ものすごい差ですよね。つまり3分に1回笑う子どもと1時間に1回も笑わない大人ということになります。今日はもう多分皆さん累計50回以上この教会で笑っておられると思うんですが、また人間は年を重ねるごとに笑う回数が少なくなるとも書いてありました。これはなんとなく寂しい話であります。子どもの400回まではいかなくても、せめて1日100回ぐらいは笑いたいなと思います。近年は、笑いが心とそして体に与える効果が非常に広まっていますので、笑かつという言葉もねあるそうなんですね。笑うために活動するということなんでしょうか。我が家の、今日はもういませんけれども、お笑いリーダーは私の母親でございます。我が家といっても私と母しかいないんですけれども、何と言いましても母は大阪生まれの大阪育ち、生粋の大阪人ですので、会話は始め笑いに始まり笑いに終わらなければ気が済まないわけです、関西の人はですね。今朝も起きてくるなり、マリコ遅よと言いました。これは起床時間が遅い時に飛び出す、一発ギャグなんですけれどね、秀子先生自慢のギャグですが、もうこれもだいぶ慣れてきましたのであんまり笑うことはないんですが、もう、遅く起きてきた時におはようではなくて、遅よと言って起きてくるわけですね。ここに、秀子先生の妹君であります、幸子さんが加わりますと、我が家は最強の笑かつが始まります。今朝も行ってまいりました。大抵、さっちゃんがですね、玄関からお邪魔しますってこう入ってですね、やらしいもん持ってきたわと、やらしいもんっていうのは、 大したことのないへんてこりんなものということでしょうか。やらしいもん持ってきたわ。そしたら母が、ね、やらしいもんならいらんと言ってね、もうこのミニトークの中にぎっしりとお笑いが詰まっている。もうすべてこういう調子で2人の会話は進んでいくわけです。でもいつもお笑い準備完了というですね、この大阪人の人たちを私は心から羨ましいと思いますし、この DNA をまあちょっぴりですけどもいただいているということにいつも感謝をしております。皆さんは、一体いつどんな時に笑われますでしょうか。一番手っ取り早いのはやはりテレビですかね。私も大好きな日曜夜の笑点、あ、ちょうど広島テレビ必ず録画してゴスペルが終わった後に見ております。若者たちは、YouTube の動画でしょうかね。今はまた漫画とかを読むで笑ったり、また自分で歌ったり、踊ったりしても皆さん笑顔になられてますよね。他にも美味しいものを食べたりですとか、やっぱり一番家族や友人とのおしゃべり、これも皆さんを笑顔にすることが多いと思います。ひろし先生はもっぱら、ペットから笑顔をいただいているようであります。神様は私たちの生活の中に、たくさんの楽しみと喜びを与えてくださっています。その時に私たちはもちろん笑顔になるわけですよね。神様は間違いなく私たちが笑うことを喜んで待っていてくださっています。この2つ目ですけれども、今年私たちは人生を導く神の知恵という皆さんで同じデボーションノートを読んでおります。日々新しい知恵を神様からいただいておりますけれども、この知恵を私たちは喜んでいるでしょうか。ケラー先生は2月2日、今日は皆さん後半の本を持ってきていただいていると思うんですけども、今日はちょっと前半の方が多いんですけれども、2月2日に知恵の喜びというテーマでこのように語っておられます。音楽や花はそれが何かを私たちにしてくれるからではなく、神の創造の一部としてそれ自体にある喜びを感じるのです。神の創造の一部を私たちは喜ぶのだと先生はおっしゃっておられます。ひろし先生もメッセージの中で、知恵は私たちを楽しませる、また知恵と共に生きるとき人生は喜びに満ち、また共にいる人に喜びがあふれるとメッセージの中で話されました。この毎晩でしょうか、皆さんこのケラー先生のテキストを読むときにですね、喜んで読んでおられるでしょうか。喜ぶどころか眉間にシワを寄せて、今日も難しいのと思いながら読んでおられることもあるかもしれませんけれども、今日からはぜひ微笑みを浮かべながら読んでいただきたいなと思います。箴言の15章には、今日の御言葉として挙げたところですけれども、15章の13節、心に喜びを抱けば顔は明るくなり、心に痛みがあれば霊は沈み込むとあります。顔が明るくなるというふうに書いてあります。テレビから来る喜びはほんの一瞬だと思うんですけれども、知恵の喜びは永遠に私たちを喜ばせてくれます。また与えられた知恵を私たちがその実生活に生かせた時に、その喜びはまたさらに深いものになるのではないかなと思います。そして最後にもう一つ、私たちの笑いは神様への 感謝から湧き上がってきます。ケラー先生のデボーションノートから引用いたしますけれども、4月19日の喜びというテーマから、先生は箴言の15章30節を引用されました。こちらに載っておりますので、皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい。目に光を与えるものは心をも喜ばせ、良い知らせは骨を潤す。ありがとうございます。ケラー先生の言葉に、私たちの心の喜びのためには目に光が宿っている人々が必要なのですと書いてありました。続けて、しかしどこでその光を手に入れるのでしょう。それは神が私たちにこれまで何をしてくださったか、何をしてくださろうとしているのかをしっかり考え黙想することですと先生は語られました。神様がこれまでに私に与えてくださった多くの恵み、またこれから用意してくださっている祝福を思い巡らすとき、私たちの目には光が宿るということですね。つまり喜びと笑顔があふれるということです。もちろんそうですよね。暗い顔で神様に感謝を捧げることは私たちはできません。最近笑うことが少なくなったなと自覚されている方は、ぜひ神様への感謝をもう一つずつ数えてみてください。残り今年もあと2ヶ月になりましたけれども、今年も神様から本当にたくさんの恵みをいただきました。その恵みを数えるとき、周りの人が驚くほどの光り輝く笑顔に私たちはなるはずです。この笑顔は努力して作り出す笑顔ではありませんので、心からあふれ出る笑顔ですので、おそらく持続効果も抜群にあると思うんですね。その時一瞬の笑顔ではなくて、私たちの感謝から来る心からあふれる笑顔をいつも私たちは浮かべていたいものです。まあ、こちらから今日拝見いたしましても、皆さん素晴らしい笑顔、かなりこのまでの時間に笑顔力がアップしてきたと思います。本当皆さん素晴らしい笑顔で、皆さん私のメッセージを聞いてくださって、私だけ見るのはもったいないので、ちょっと隣の方の笑顔を見てあげてください。ちょっとしたものでございますね。ちょっとしたかなりのものだと思います。それではこの神様からの知恵を喜び、感謝があふれる笑顔をゲットした私たちですけれども、その笑顔をどのように用いればよいか、それを次に見ていきたいと思います。ぜひ賢く有効活用したいところです。まず一つ目は、笑顔は私へのサプリメントだということです。最近は多くの研究から、笑顔が私たちの体や心に与えてくれる驚きのプラス効果が確認され、テレビやネットでもたくさん取り上げられています。これはほんの一部です。今私が挙げているもの、まず免疫力が上がる、笑いが病気を予防したり、また治癒力をアップさせる効果というのは大変注目されていますね。お笑い芸人の方が病院や施設をね訪れたりするニュースをよく見ます。また被災地を訪れて元気をなくした方を励ます姿とかもねよく見受けられます。また次に、脳の働きが活性化する、血行促進、自律神経のバランスが伴う、筋力アップ、これはびっくり、まあ、多分この顔の筋肉でしょうかね。はるみちゃん大丈夫ですよ、しっかり上がっております口角がね。 幸福感と鎮痛作用、はあ、また考え方が前向きになるという言葉もね出ておりました。笑顔は神様が与えてくださる無料のサプリメントで、こうなったら皆さん笑わないと損で、ね、ちなみに笑顔の反対は何かなと考えました。今でもちょっと答えが出ないんですけれども、ネットには仏頂面って書いて、名前からして健康に悪そうですね。仏頂面、ちょっとこれもいかがなのかなと思うんですけども、こんなにたくさんの笑うだけでですよ皆さん、素晴らしい作用があるというのは本当に私も改めて驚かされました。最近では笑顔といえばこちらの方ではないでしょうか。ご存知、プロゴルファーの渋野日向子さんですね。今年の全英女子オープンで優勝したプロゴルファーの方です。この大会は世界屈指の選手で競う、試合だったわけですけれども、彼女はプレーの間も、このプレーをしておられる間もですね、ずっと笑顔だったということで、ついたあだ名がスマイルシンデレラと、ね、あるテレビ番組で脳科学の先生が、彼女の笑顔はプレーですね、ゴルフにも大きな影響を与えていると言われていました。笑うことで体がリラックスして、おそらくすごくストレスフルな試合だったと思うんですけれども、自分の実力を発揮できたのではないかということでした。与えられている健康を私たちは主のために、また人々のために用いていただけるように、これからもこのしっかり笑ってですね、元気になりたいと思います。そして2つ目の有効活用ですけれども、これはあなたへのプレゼントということです。このあなたというのはもちろん私、目の前にいるあなたということですね。もちろん笑顔を与えられた目の前にいた、笑われた目の前のあなたに、またそして周囲の人々にも笑顔は良い効果をもたらします。こちらもインターネットによりますと、何といっても笑う角には福来たるでありますね。幸福と喜びまず与えられます。そして好感、こちら良い印象ですね。やはり初対面の時はね、相手がどんな方かっていうのは分かりませんから、こちらもドキドキしているわけですけれども、ニコッとしてもらえるとですね、あ、なんか本当に、その笑顔の安心しますし、笑顔の多い人の周りには人が集まってきますね。そして、円滑なコミュニケーションということも書いてありました、先ほど森山ファミリーに誕生したみおりちゃんが出てきてくれましたけれども、人間は生後3週間すると微笑みらしき表情を表すそうです。そして6週間目にははっきりと微笑んでいる。もうみおりちゃんは下に写真が飾ってあったら、もうすごい可愛い笑顔でしたね。もう6週間目にははっきり微笑んで、機嫌のいいことを表現するようになるそうです。この笑いというものは人間が最初に身につけるコミュニケーションとも言われているそうです。生まれたばかりの時は泣いてばっかりですから、泣くことっていうのはやはり一方的に主張するだけですよね。しかし確かに笑いというのは双方向、 赤ちゃんも笑う、そしてママも笑うという双方向のコミュニケーションをもう6週間目には私たちはゲットしているということなんですね。そして、次に安心感というのが書いてありました。この笑顔が与える安心感というのを、このキーワードを見たときにですね、私に起こったある事件を思い出しました。おそらく 5,6 年前だったと思うんです。もうちょっと前かな、ゴスペルのワークショップに参加するためにアメリカのシカゴというところに行きました。こちらは実話ですけれども、ホテルが会場になっていましたので、私が宿泊していた7階から、ワーシップ会場の1階まで、エレベーターで降りていくわけですよね。そして私が一人で7階からエレベーターに、その時は一人だったんですけど、乗り込みました。でエレベーターに乗った時には無人だったんですよね。そして、乗って、まあ、多分1と押したんだと思うんです。そしてすると、5階でエレベーターが止まりました。すると男性が一人乗ってきたわけですよね。で私は多分なんかスマホかなんか見ていたと思うんですけども、ちょっと乗ってこられた時のその男性の顔を見なかったんですね。こう下を向いていたわけです。で男性が乗り込んできて、私は奥にいましたから右前ぐらいにいらっしゃって、で私もこう下を向いていたわけですけれど、パッとこう右を見るとですね、その男性の足が見えたんですよね。で短パンといいますか、ショートパンツを履いておられたんですけども、見るとですね、その短パンから出ている足が全部入れ墨だったんです。それでうおーって言わなかったとは思うんですけども、その足だけ見えているわけですよね。でもうびっくりしまして、でこう、でも私の背ぐらいの足なんですよね、それも。足がお、しかもその足の部分はなくて、ほとんど入れ墨の足なんですね。うわーと思って、でもずっと、まあ、7階から1階ですから、ものすごい短い時間だったと思うんですけど、すっごい覚えてるんですよね。でも恐る恐るですね、これはすごいことになったと。私はこの人と今この狭い空間の中に入れ墨の人と一緒にいるんだと思って、恐る恐るですね、そのこう顔を上げますとですね、なんとその入れ墨の男性が私を見て笑顔でウインクをしてた。もう私はどうしていいか、このタトゥーとそのウインクとのギャップといいますか、おそらく彼は私が何ですか、のタトゥーの足に、怯えているのが分かったんだと思うんですよね。そして、私もそのタトゥーの足を見ながら、ああそういえばなんか隣のビルでなんかタトゥーカンファレンスみたいなのやってるって聞いたなと、その参加者だみたいな、もうものすごい妄想が浮かんでいるんです。でもその上を見上げた時に、その彼のですね、ものすっごい背の高い人だって、手で後から分かったんですけど、手も全部入れ墨だったんですね。その彼のウインクがですね、もう私は今になっても本当に忘れることができません。この話をしていても、この全ての毛穴から汗が噴き出したという経験をですね、思い出しました。おそらく安心感を与えようとしたその彼のウィンクがですね、私にどれだけの安心感を与えてくれたか、笑顔の効果は世界共通だなということを思いました。ケラー先生は イエスを信じるならあなたは偉大なる光を目撃しているのですから、あなたの目がその喜びを反射して人々に見せることになるはずですと語っておられました。またマザーテレサは、笑顔には想像もできないほどの可能性があるという言葉を述べられたそうです。神様からいただいたこの笑顔、最高のプレゼントですね。豊かに用いて皆さんのコミュニティ、家庭を、職場を、学校を、また目の前にいる方、隣にいる方に喜びをもたらしていただきたいと思います。そして最後にこの笑顔の用い方、私たちキリストを信じる者は主を喜びたいと思います。今日のメッセージの流れからいきますと、本当は、主を笑うっていうとおかしいですけど、主に笑うの方が表現が適切かもしれませんね。要するにですね、主に笑顔をもっともっと捧げていただきたいと思うんですね。これは私たちキリスト者にとっては、これこそが笑顔の最も大切な使い方だと思います。一つ目の項目としては、その主を喜ぶとき、私たちは元気よく喜びの表情で主を喜びたいと思います。ケラー先生はこの4月の27日の喜びの叫びというテーマで語られた中に、箴言の29章6節を引用されました。皆さんで、お読みしたいと思います。3、はい、悪を行う者は罪の罠にかかる。民に従う人は喜びの叫びをあげる。先生は、知恵ある人生を歩む者は喜びの叫びをあげ、笑う時が多くありますと書いてありました。また後半には、あなたが神にあって喜びの大きな叫びをあげるという経験をしたのは直近ではいつでしょう、それ以来長すぎる時間は経っていませんかとぐさっとくる質問もされています。おそらく私たちは意識していないとこの喜びの叫びを忘れてしまうということだと思うんですね。今日はもしかしたらテレビに映るかもしれないので、口角がちょっと上がりますね。普段はどれだけ下がっているかっていうのを私はこの短い時間の間に分かりました。皆さんもぜひですね、大きな叫び声、もちろん叫び声でも結構ですけれども、私たち賛美をするときにもっともっと大きな叫び声を上げてもいいんじゃないかな。詩編の記者はこのように言いました。全地を主に向かって喜ばしき声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、歌えつつその御前に浸れ。詩編100編の1節と2節にこう命令しています。私たちは主を称えるときにどんな表情で賛美したり祈ったりしているでしょうか。それを見たことがありませんね。でも礼拝の中で皆さんが笑顔で賛美しておられるのを私は前から見るときに大変に恵まれます。でもですね、もっともっと主にある笑顔、主にある喜びが顔に出てもいいんじゃないかな。もっともっと喜びにあふれた叫びをあげてもいいんじゃないかな。神様は必ずそれを期待されていると思うんですね。賛美の時はわりかし笑顔になりやすいですけれども、祈る時というのはやはり目を 閉じますので、これ自動的にこの眉間にシワがこう寄るわけですよね。もちろん眉間にシワを寄せて祈る祈りもあります。そう祈りがちなんですけれども、時には、神様を見上げて笑顔で祈るのもありじゃないかなと思うんですね。きっと祈りの内容も変わってくると思います。私たちは究極の喜びを与えてくださるために、惜しみなく何でも与えてくださった神様に喜びを捧げます。こちらはティモシー・ケラー先生の言葉を書いてあります。神は苦しまれ、あなたのためにイエス・キリストを通して死なれました。あなたの究極の喜びのために惜しみなく何でも与えてくださる方です。何でも与えてくださる主に向かって、もっともっと喜びの声を私たちは上げていきたいと思います。のイエス様が復活された朝、十字架にかかって3日目によみがえられ、私たちで、その墓の前で婦人たちが集まっていた時のことです。イエス様がその婦人たちにおはようと声をかけられました。そのおはようという言葉はギリシャ語では喜ぼうという言葉と同じ言葉が使われているそうです。イエス様の復活されて最初のご命令は喜ぼうだったんですね。このイエス様のご命令に私たちは従い、主を喜ぶものとなりたいと思います。そして最後に、その主を喜ぶことは私たちは知恵の源だということを知っていただきたいと思います。この聖句は皆さんの愛称聖句だという方がおられるかと思います。喜びプロフェッショナルのパウロの言葉ですね。皆さんでお読みいたしましょう。はい。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。アーメン。機嫌がいい時だけ、疲れていない時だけ、仕事が忙しくない時、教会にいる時だけ主を喜ぶのではなく、私たちはとにかくいつも主を喜ぼう。これがパウロの言葉であり、イエス様が私たちに望んでおられることであります。パウロはローマの獄中、軟禁状態にあった時にフィリピ人の手紙を書いたと言われています。フィリピ人の手紙はこの短い手紙の中に喜びという言葉が17回も使われているそうです。そこで喜びの書簡とも言われますが、これはパウロが軟禁状態にあった時に書いた手紙とは思えないような言葉がたくさんあります。一章三節に、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますとパウロは手紙に書いてあります。それは神様を喜ぶときに、パウロはどうして軟禁状態にあってこのような言葉が言えたのか、それは主を喜ぶときに与えられる特別な力をパウロは知っていたからだと思います。ネヘミヤ記の8章の言葉、この言葉も皆さんよくご存知の言葉だと思います。皆さんで一緒に読みましょう。はい。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。 皆さんの力の源はここにあります。源ですからね、枯れることはありません。泉のように湧き上がる、この神様からいただける力、これは主を喜ぶことだけで与えられるんです。さっきの自分へのサプリメントの一番上に本当はあげたいところですね。同時にこの力は主を喜ぶものだけに与えられます。感謝して日々主を喜ぶ生活に変えられていきたいものであります。最後に、昨年末に89歳で天に帰られたノートルダム精神学園理事長の渡辺和子さんの言葉をご紹介して終わりたいと思います。クリスチャンはどうあるべきかわからなかった私は、ある日それらしきものを聖書の中でパウロの言葉に見出しました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそ神があなた方に求めておられることです。この御言葉でした。かくて私は少しずつ変わり始めました。笑顔の少なかった私は以前より笑顔の多い私になりました。祈るといえば自己中心、ご利益中心だった私は、他人のために祈ること、自分に死んで他人に尽くすことを学び、不平不満が多かった私は感謝を大切にする自分に変わっていきました。渡辺和子さんの言葉をご紹介しました。今日から皆さんの笑顔がますます輝くものとなり、主を喜ぶ生活が祝福されますようお祈りいたします。では一言お祈りいたします。天の父なる神様、私たちに笑顔を、笑いを与えてくださり、心より感謝をいたします。笑顔になることによって日々多くの恵みが与えられています。しかしこの笑顔を目の前の人のため、また周囲を明るくするためにあまり用いていなかったことをお許しください。どうかキリストを信じる者として、そして偉大なる光を目撃している者として、今日からその喜びを反射する者とさせてください。そして何よりもあなたを喜びます。どんな時も喜び祝います。このことを通して私たちに新しい力を与えてくださることを感謝します。新しい週も笑顔であなたに喜びたたえつつ歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。最後に主イエスを喜ぶ言葉を賛美します。どうぞ皆さんお立ち上がりください。喜ぶことは主イエスを喜ぶことはあなたの力です。アーメン。そうです。感謝を捧げる、感謝を捧げることはあなたの力です。そうです。朝に売り、朝に売り、とこしえまでもおなる主をたたえましょう。おー、ハレルヤ。朝に売り、とこしえまでもおなる主をたたえましょう。朝に売り、笑顔で賛美しますか。さりゆうりとこしえまでもおなる主をたたえましょう。ハレルヤ。 祝福のお祈りをいたします。ここに ご在天の天の父なる神様、心より感謝をいたします。この礼拝に集まられたお一人お一人の上に神様からの豊かな祝福がありますように。与えられた一週間、笑顔であなたを見上げて歩むことができますように、この礼拝を心から感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞ隣の方と握手を持ってお座りください。ありがとうございました。